いろんなことに夢中になったり飽きたり。はい、こんばんは、師匠。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回のテーマですけれども、高田純次さん。
いや
ー、適当男ですよ。いいですね、
適当男ですね。
前回関根勤さんをねやった時、関根さん結構ね早いうちにやろうやろうってなったけど、そこからのつながりで、あら、高田純次さんもできんじゃねっていう話になったよね。
そうですね、やっぱりジャンル的にはコメディアンのジャンルになると思うんで、
そうね、だって高田さんも70過ぎてるもんね。
73歳ですよ。
いや、若いよね。
若い、
めちゃめちゃ若いよ、ほんと。あんな73歳、俺の親とかより上だからね。
確かにね。
いや、すごい。
確かにそうだわ。やっぱさ、高田さんってさ、高田さんってさ、やっぱ初めて見たのって、やっぱ元気が出るテレビですよね。
そうだね。間違いない。ゲンテレ最初で、間違いないよね、清川虹子さんだっけか。あの、なんか宝石を食ってさ、ガムで。
清川虹子の自称3000万円するダイヤの指輪を見に行くっていうロケだね。
ね、で、そこで食べちゃうっていうね。
そうそうそうそう。
頭おかしいよね。
で、その指輪を口の中に入れて、清川虹子に出しなさいよ出しなさいよって言って、ようやく出したら、その指輪にチューインガムがついてるっていう。
めちゃくちゃビンタされてたからね。
されてた。
あの衝撃と、あと、あの、いつも最初ロケじゃ、ロケ多かったじゃんね。
ロケ多かった、
一番最初の登場シーンだよね。
ああ、そうだね。
だから、レディーガガ的な発想は多分高田純次さんの方が早いもんね。
そうなんだよね。
俺、純次さん、高田純次さんの、いつもやるメイクで、おでこ広くして眉毛を上げるっていう、あの発想。
あの発想ね。
あれさ、もうすごいよね。
すごいね、確かに。だから俺ね、今日高田さんについて話をするにあたって、過去のね、元気が出るテレビをいくつかロケ見たんですけど、やっぱね、現時点で第7世代とかなんとか言ってますけど、現時点でも、このロケの最大風速、瞬間最大風速で言うと、高田純次を超えた人いないのよ。
いや、でも俺もそうかもしんない。改めると今なんかね、ブラ散歩みたいな感じでやってるけど、そんなもんじゃないよね。今、そうそうそうそう、若い人に言いたいけど、あんなもんじゃないよ、もう。
あんなもんじゃない。瞬間最大風速を出せるのは高田純次を超える人はまだいません。
いませんね。だって、エガちゃんとかいるじゃんね。エガちゃんがなんか昔トルコでさ、お尻になんか入れてでんでん太鼓やってなんか捕まったとか言ってるけど、いや、高田純次さんなんてオーストラリアで早朝バズーカでね、テロリスト認定されてさ、入国禁止になってるから。
そうそう、規模が違うんだよね。
そうなんだよ、時代も規模も、もうやっぱ先取ってんだよね。
先取って。あと俺好きだったのは、ゲンテレだけど、これも、エンペラー吉田さんとのロケ。いや、もう最高だったわ。
あれさ、本当に、今は多分できないよね、ああいうご老人をさ、いじってさ、その人の一番いいところを引き出してあげるっていう、聞こえはいいけど、なんで適当にいじってバカにしてる感じが、
そうそうそうそう、
本当に面白いよね。
寝てるエンペラー吉田さんのね、入れ歯を取ってね、しかも割り箸で入れ歯を抜いておでこに乗せるんだけど、最高だよね。
それをさ、しかもさ、高田さんって、うん、あのお笑い出身じゃないんだよね、そもそも。
あ、そうそう、そうなんだよね、確かに。
そこがすごいんだよ。彼、劇団員だから。
うん、劇団乾電池ですよ、名門の。
そうよ。うん、その前は多分一世尾形さんとかとも絡んでて、
あ、そうそうそうそう、
で、まあ、どちらかというとこう、まあ、真面目というかね、
うん、
それがある中で、うん、そのたけしさんに拾われたのか分かんないけどね、
うんうんうん、
まあ、乾電池自体が最初ちょっとお笑いにね、行ってるっていうのもあるけど、そこから
そうだね、
もう劇団員どうのこうのじゃなくて人間高田純次がさ、
うん、うん、
本当にまあ多分もう面白かったんだろうね、もう生まれた時から。
そうそうそうそう、やっぱなんかしかも笑いがさ今でも面白いってさ相当すごいことだと思うのよ、うん、
そう、だから今でも今の人が見ても爆笑できるから、
うん、うんうん、
なんかさ例えば金ちゃんとか、
うん、
ね、見ると今見るとまあ面白いけど、あ、うん、なんかその当時の面白いあれかなって感じだけど、
うん、
ほんと 100% 色褪せない、だからもうブルーハーツみたいな感じだよね。
あ、確かに確かに確かに確かに、
いつ聴いてもいい曲みたいな、
うん、色褪せない、本当にそれまさに
笑いで言うと、あれがクラシックになってくんじゃないから、100年後見ても多分面白いしね。
いや、そうなんだよね。もしかしたら、これに字幕をつけたら、世界中で面白いって思われるかもしれないし。
でもそうかもしれない。今、うん、YouTube とかで、あれ字幕つけたら、めちゃくちゃおもろいよ。うん、
確かに確かに。全世界が笑うわ。
ドッキリとかすごかったもんね。三重春にさ、うん、足くくってさ、馬に引かせるとかさ。
ましたね。いや、ちょっとね、チンピラの親分っぽい相沢会長っていうパンチパーマの人の新婚初夜に密着する回とかもう名作ですから。
あれいいね。でも、俺、それプラス、うん、高田純次さんって意外とね、なんか真面目なところは真面目なんだよね。
うんうんうん、
東大を目指す企画あったじゃん。
ありましたね。
あれでさ、広瀬くんだったかな。
うんうんうん、広瀬くんだね。
勉強するんだけど通らないっていう子ね。
うんうんうんうん、
あの子が落ちた時に、なんか、うん、何も言わずに抱きしめて泣いてたんだよね。
そうだね、う
ん、で高田純次さんってなんかね、あとね、家族もすごい大事にしてて、
はいはいはいはい、
いつ見ても波乱万丈っていう番組あるんじゃんね、
うん、
あれにね本当にもう20年以上前だと思うんだけど出てて、なんかこう昔の家族の話になった時になんかまあポロッと泣いてたよ。なんかそのギャップがさ、やっぱダンディーなんだよね、うん、
そうなんだ、
根っこがやっぱ優しいんだろうね、きっと
根っこが多分紳士なんだろうね、
そうだよ、だから振れ幅が半端じゃないんだよね、
うん、確かに確かに、
平気でお尻見せるしさ、
うんうんうん、
ガキの使いのさ、年末で一回ニュースキャなんだっけかな、編集者、出版社みたいなやつで、
うんうんうん、
デスクで出てた時も、もうほんと腹抱えて笑ったもん。60超えたおっさんが普通にケツ出してくるからね。
いいですよね。あと僕、個人的な趣味があって、
うん、
今さ、SNS が、まあ、もちろん普通一般になってきて、
はいはい、
まあ、Twitter だ、Instagram だとか あると思うんですけど、
うん、
そんな中ブログって実は結構止まってる人が多いんですよ。もうブログに書くよりは SNS に書いた方がいいって言ってて、
うん、
で止まってるブログを見るのが好きなんですよ、結構数年ぐらい止まってる人がほとんどなんで、ブログも更新しない人が多くて、
うんうん
うん、で高田純次さんのオフィシャルブログってあるんですよ、アメブロで。
そうなんだ。
そう、それがね、止まってるのが2014年の8月8日なんですよ、止ま
ってる。結構前だね。
そう、それをね、ぜひね、見てください。
あのちょっと今見てもいい？おお、しっかりしてんじゃん。
うん。
ここで止めるんだ。
ここで止まります。2014年の8月8日で止まってるんですけど、これが最新です。
いやすげえなすげえなこの人。これあえて言わないから皆さんも見てください、うん、
ちょっとググってみてくださいね。じわじわ気分で
これだってさ、止まった時点でもさ、もう60後半だぜ。
確かに。
いやーすごいねこの人、
すごい。で 今でもさ、レギュラーも結構な本数やってるからね、見れる機会がなかなかないと思うんですけど、
うん、
大阪のね、読売テレビとあと名古屋の中京テレビでやってる、
うんうん、
上沼恵美子さんでやってる釘付けって番組、うん、めちゃくちゃおもろいっすから。
そうね、意外だったよね。
なかなか見れないっすけどね、うん、
なんか上沼さんと高田純次があって思うけど、うん、すっごい合ってるよね。
合ってる合ってる。もうね10年ぐらいやってる番組ですけど、うん、もうこの番組大好きでね、
うんうんうん
うん、
意外と地方のその冠も、うん、で結構長く続いてるよね。
そうそうそう、結構長寿番組が多いんだよね。
うん
うん。
いやでもこの人も苦労人だぜ多分。もともとさ、あの、まあ、有名な話だけど、ひょうきん族の、うん、
あ、そうだそうだ
ね、もともとブラックデビルの初代だったんだよね、うん、本当は。
そうそうそうそう、本当はね。
だけどなんか病気かなんかになって、うん、その代役がさんまさんで、そっちがね、すごい出ちゃったんだよね。
そっちがバズ、今で言うバズっちゃったっていうことね。
でもそこら辺までは来てたんだけど、なかなか運に恵まれないというか、30過ぎだよね、そうそうそう、だってこの人テレビとかで
始めた。あ、そうそうそうだね。
そういう意味ではなんか、うん、タモリさんとかなんか似てるよね、
うん、近いかもしれないね。
うん、30過ぎて、うん、過ぎたおっさんがすげえ振り切れたバカなことやっちゃうっていう。
うんうんうんうん、そうそう、ブラックデビルね、あのこう下ろされちゃったけど、その時に関山さんが、うん、あの大きい病気って言ってたけど、うん、あれおたふく風邪ですから。
なんでさ、30過ぎておたふくなんだよ。
ね、大人になってからおたふく風邪大変ですからね、
うん、いやでもなってよかったかもしれないね、さんまさんにとっても高田さんにとっても。
そうなんだよね、
うん
うん。
でもその流れでやっぱ元気が出るテレビでたけしさんが結構使ってるみたいなのもあるんだろうね、
うん、あ、かもしんないね、多分たけしさんはその才能というか、
うんうん、
あのポテンシャルを見出してたんだろうね多分ね。
いや、そうだと思うよ。
うん、
うん、黒目だ。この人あれでしょ、宝石の鑑定士の資格持ってるんだよね。
あ、そうそうそうそう
ね、苦労時代はそうやって生計を立ててて、うん、
そう、しかもそれで全然食い出たらしいからね。
あ、そうなんだ。
そう、でもやりたくってしょうがなくて、
うんうんうん、
あの家族に説明して芸人になったっていう。
あ、やっぱおしゃれだよね、でも普通に。
うん、まあ、すごくダンディーだしね。
そう、スタイリストさんついてんだろうけど、なんか、
うん、
おしゃれだよね、いろいろ、いちいち。
そうそうそうそう、うん、これ結構余談ですけどね、
うん、
あの私たまに行かせてもらうお寿司屋さんがね、うん、あの一緒なんですよ高田さんと。
本当、
うん、よくねその大将にね、高田さんのお話聞くんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。
は
い、どんな人の普段は。
普段は本当にね、や柔らかい、
うん、
アットホームな感じの人だし、
うん、
でなおかつ寡黙で喋れないわけじゃなくて、
うん、
お客さんと喋ったりとか本当に近所の方を大切にする感じの人らしくて、
サービス精神は結構あるんだね。じゃあ
そうそうそうそう、
うん、 そうだ、ちょっと話忘れてたけど、元気が出るテレビでさ、あの、うん、XJAPAN に多分最初絡んでんのも高田さんなんだよね。
あ、そうだね、あのヘビメタのね、
うん、そうそうそう、
したからね、
あの、うん、ね、X ってね、うん、今でこそあんなビッグだけど、最初限定でだからね、うん、
そうだね、確かに確かに。
そうね、ちょっと元気が出るテレビで言うと、あの、うん、まあ、皆さんもググってほしいんですけど、うん、ね、まあ、例えば的場浩司とか。
そうだね、そうそうそうそう、
令和新選組の山本太郎とか、
うん、メロリン級、
ね、メロリン級だったし、あの、うん、V6 の岡田くんとか。
あ、そうだね、確かに確かに。
そう考えるとさ、うん、もう素人時代の、それこそこの間の良い子もそうだっけか、
良い子も素人時代に出てますから、
出てるよね、はい、うんうん、なんかそういうきっかけになる番組だったもんね。
そうなんだよね、本当に、うん、まあ、テリー伊藤さんの功績もでかいと思うけど、うんうんうん、高田純次さんのキャラクターがあるからこそ、うん、こう素人が生きたというか。
いや、そうだよ、絶対そうだと思う、うん、うん、面白い番組だったね、あれもね。
いや、面白い、また見たいな。
いや、高田さん、やっぱり関根さんと、あの、高田さんって、まあ、うん、あの、日本の芸能界でいくと、まあ、本当二大敵と男って言われてるけど、うんうんうん、多分本質はやっぱりちょっと違うよね、高田さんと関根さんの、あの、敵とって。
そうだね、うん、そうだね。
なんか俺の中では高田純次さんの適当は、うん、そのやっぱり体張って、あの、うん、だから根がおしゃれだから、そことの触れ幅をこう見てる感じ、うん、楽しんでる感じで、うんうんうん、関根さんはどちらかというと、もう普段がああいう適当な感じの人なんだよね、きっと。
そうだね、だから関根さんの場合やっぱモノマネの人なんで、
はいはい、
あのオリジナルがあるんだよね、
うん、
高田さんは自身がオリジナルだから。
なるほど、
うん、
はいはいはいはい。
そういえばさ、昔さ、高田純次さんと関根さんと、
うん、
本邪魔家のめぐみさんの3人の番組ってあったよね。
え、何それ、あった、
なんか待ちぶらする、
めぐみさんがそこに入ってんだ。
そうそうそうそう。
へえー、面白い。なんだろう、
それね、なんかね、ちょこちょこ見てた気がするんだよな。
ちょっと見てみるか。
うん。何歳ぐらいだったっけ
な。男さんにワクチンクイズだ。
それかな。
何ね。
それかな。全然。
ワクチンクイズ旅。あるね、でも。3人が街をぶらぶら歩いて、通りすがりの女性男性に声をかけ、うん、その人に関するクイズを作り当てる。うん、なんだこれ。
なんかね、すげえ覚えてんだよな。
1ヶ月単位で一番不正解の人が罰ゲームを受ける。
そうそうそうそう。
受ける。
なんか覚えてんのは、うん、関根さんと高田純次で盛り上がりすぎて、めぐみさんがずっとこう、なんていうの、仕切るというか。うん、
大変すぎるね。
うん。
あ、それではさ、前の関根さんの回でも言ったかもしれないけど、ね、娘の、うん、あの、まりちゃん。
はいはいはい。
まりちゃんの理想の男性が高田純次なんだよね。
あ、そうだそうだ。やっぱね、まりちゃんってすごいなと思うね、そういう、そういう意味ではね。
うん。
うん。
しかもそれ聞いて、関根さんは育て方間違ってなかったなって確信したんだよね。
いや、素敵、素敵な話。
素敵だよね。
うん、
うん。あの、昔、虎ノ門っていう知ってる朝のね、深夜番組。
はいはいはい。
で、高田さんと関根さん、どっちが適当かっていう、
うん、
ディベートをやってて、それもね、多分落ちてると思うんで、めちゃめちゃ面白いから。
なるほど。う
ん、で結果多分ね、高田さんの方が適当ってことになったんだよ。
いや、そりゃそうだね。勝てないよね。うん、
勝てないよ、うん。
なんかね、だってさ、適当イコール高田純次っていう、うん、なんていうのかな、ちょっと キーワードというかアイコンになってるから、
そうだね、
結構ね、最近のラッパーの、あの、コーっていうラッパーさんがいるんだけど、
うん、
ラッパーが、そのコーっていうラッパーが、順次高田っていう曲を作ってて、それがね、結構ね、本当に、高田順次を若い人が知るきっかけになったのよ、それが。
へぇ。
順次高田で。で、その YouTube、PV あるんで見てほしいんですけど、
うん、
もうね、180万回再生ぐらいしてるんです
ごいね。
そうそうそうそう。
へえ。すごいな。いやでも高田さんも今後どうでも73だからね。
まあでもね、まだまだお元気そうだよね。
いやまだいけるよね。
まだいける。
でもこれさ、80はできないよ。80になってこれは多分できないから。その後の高田純次見てみたいな。まだテレビとか出てたら俺もすげえと思う、
うん、確かに。
し、どう進化した高田純次になるのかがすげえ楽しみ。
うんうんうんうん。
俺の予想だけど、なんかさ、演劇に戻んじゃねえかなっていうところもあんだよね。
まあ、だから元のさ、例えばベンガルさんとか江本明とかと何かやってほしいよね。
やってほしい、本当に、
うん、
し、なんか普通にドラマと、それこそ志村さんじゃないけどドラマとかでなんか真面目な役とかやってほしいな、
うんうん、確かに。朝ドラとか大河とかね。
そうそうそうそうそう、
うん、
いやめちゃうまいと思うよ普通に。
確かに確かに。
ドラマとかもちょいちょい出てたしね、うん、
そうだね、うん。
いや確か見てみたいな、高田純次さんの俳優も見てみたいね、普通に。
そうだね。あとはやっぱ CM でも見たいかな、俺は。
ああ、
なる
ほどね。
やっぱね、グロンさんの CM が大好きだったから。
そうだね、ゴジカラ男っていう言葉をね、流行らしたもんね、あの首振りね。
うん。
みんなやってたよね。
そうそうそ
うそう。
やってた。
お前これできるとかやってね、やってたね。
そういう意味ではまだまだ、
うん、
見ていきたい、追っていきたい人ですね。
楽しみだね。
うん、そうこうしているうちに今日もお時間が来てしまいました。
はい、
はい、ちょっと皆さんもね、高田純次さんをいろいろ掘ってみてください、うん、さっきも言った通り、いまだにナンバーワンのロケですから。
うん、本当に今でももう笑えるんで、うん、特に月曜日ぐらい見てほしい、うん、本当元気出るから。
元気出る、あのカンフル剤としてね、見てほしいですね。
それこそグロンさんですよ。
グロンさんですね、本当に。はい、はい、じゃあ本日はこの辺で、はい、はい、それでは皆さん、
さようなら。